にちは、のりぴです。いつも配信を聞いてくださってどうもありがとうございます。今日は旦那と一緒にいることが苦痛で辛いあなたへというテーマでお話をしていきたいと思います。私は40代目前女性の恋愛や結婚など心のご相談を個別にお受けして、心と人生の軌道修正をしている、セラピストです。はい、初っ端から噛みましたが、はい、今日のテーマね、旦那と一緒にいることが苦痛で辛いというのは、どういうことかっていうと、あるご相談者様なんですが、テレワークや在宅勤務だとね、旦那さんがね、家にいることが増えちゃったと。はい、なんでちょっとね、奥様側がね、一休みを入れたいなと思った時の時間帯がね、こう旦那さんと重なったりすると重苦しい空気が漂って、なんかこうこの人がいると気が休まらないって思ってしまうっていうことなんですけど、これ聞いてくださっているあなたはいかがでしょうか。ね、旦那さんが近くにいるとなんかこう重苦しい空気が漂う感じしますか。はい、今日はね、前はこんなじゃなかったのになというあなたへのメッセージになります。はい、実はね、このご相談っていうのはご夫婦の仲がそんなに悪いわけでもない場合でも、つまり揉め事などが起こっていないご夫婦でも妻側でそんな風に感じていることってあったりするんですね。苦痛で辛いっていうところまでいかなくてもね、こんな感じですね。例えば旦那といるとっていうか、旦那がいると落ち着かない、それから旦那がいるとくつろげない、それから旦那がいると動き回ってしまう、それから旦那のご機嫌を気にしてしまう、などなど、いかがでしょうか。はい、今日お伝えする旦那と一緒にいることが苦痛で辛いっていうのは、この段階を経た一段上にいるような感じでしょうかね。ですので、その手前の感覚をお持ちであれば、予備軍になっている可能性はありますよね。旦那さんがいてもいなくてもどちらでも変わらない自分であれば、こんな気持ちにはならないんですけれどね。はい、ということで今日も3つに分けてお話をしていこうと思います。はい、1つ目がリビングに夫が来ると去る妻、そして2つ目が一緒にいて苦痛な理由、そして3つ目が一緒にいても苦痛にならない方法。はい、こんな感じで進めていきたいと思います。そして今日の内容は私の公式サイトのコラムでも綴っていますので、読んでみたいなというあなたはスタンド FM の配信の概要欄のリンクからお読みになってみてください。では1つ目のリビングに夫が来ると去る妻、はい、についてお話入っていこうと思うんですけれどもね、ご相談者様の中には旦那さんの姿が見えただけで、自分らしさをさっと閉じ込めてね、しまわれる方もいらっしゃいます。例えば奥さんがね、テーブルでお茶を入れて一息ついているところへ旦那さんがやってくるような場合、最初にお話した通り、まだお茶が残っていてもスッとこう席を立ってテーブルの上を片付けてしまうようなね、本人は2人でいるのに一つのテーブルに広がる無言タイムが居心地悪いと日頃感じていてね、それを回避するために席を立つんですけれど、さてやってきた旦那さんはどう感じるんでしょうかね。俺を避けてるって感じるでしょうかね。俺もお茶を飲みたかったのになと感じているでしょうか。はい、これね、実際のところは旦那さんにしかわからないことですよね。でも日頃居心地の悪さを感じている妻の頭はといえばですよ、何か指摘されるかもしれないとか、またぐちぐち言われるかもしれないとか、何サボってるんだと思われるかもしれないなどの妄想が広がってしまったりするようなんですよ。で、ご相談者様のお話をお伺いしていると、妻たちはね、自分の経験値からこうも感じているってことなんですね。旦那と話しても面白くないとか、旦那の話はつまらないとか、旦那といても楽しくない、だからさっと席を立ってその場を離れるんだと。どうでしょう、こういうことはあなたにもあるでしょうか。はい、2つ目の一緒にいて苦痛な理由についてお話を進めていきますけど、さて一緒にいることが苦痛で辛いとなってしまった妻の心の奥をね、紐解いてみますと、どんな思いが出てくるかっていうと、先ほど少しお伝えしたこういった思い、何か指摘されるかもしれないとか、またぐちぐち言われるかもしれないとかね、何サボってるんだと思われるかもしれないって、これらが心の根っこに不快に刻まれていてね、 その気持ちが呼び起こされて苦痛とか辛いと、そういうかっこたる旦那さんへの思いに歪みが出ているんですね。もともと夫婦っていうのは同じ空間に暮らす人間同士なので、まあ、ちょっとこう別居結婚とか単身赴任でもない限り同じ空間に暮らす人間同士だから、誰かと暮らすっていうことはもちろん双方向のコミュニケーションというのは必須になります、はい、でそしてこの双方向のコミュニケーションというものはね、自分の気持ちを伝えるっていうものと相手の気持ちを受け取るっていう2つが揃って成り立つものなんですよね、コミュニケーション的に言うとね。でそしてここねちょっとポイントになるかなと思うんだけど、自分の気持ちを伝えるっていうことに意外とね手抜きをしていらっしゃる方が多いように感じるんですよ。ご相談者様のお話をお伺いしてい いても感じるんですけどね、はい、友達同士の会話でも感じますこれね、うん、同年代の。で自分の気持ちを伝えるっていうコミュニケーションはその時の感情とか感覚を添えてこそ相手の心に響いて受け入れてもらえるものだって私は感じているんですけれどもね、うん、でそれは喜びとか幸福感などの満たされた感情だけではなくて、悲しみとか怒りとかそれから恐れなどの一見ネガティブとも思えるような感情とか感覚もね、相手が受け取れるように伝えてこそだと思うわけなんですね。そう大事なんですよ、この受け取れるようにこそ伝えてっていうのね。ところがこの悲しみとか怒りとか恐れっていう感情感覚を伝える時って、悲しみなのに表情が怒りだったりとか、本当はめっちゃ怒ってるのに表情が悲しみだったりとか、人によってはですね悲しみの気持ちでいるのに笑っていることさえあるんですよね。でこうなっちゃうと真意って伝わらないですよね。夫婦仲でねこじらせ状態を続けてきてしまった人は、妻だけに限らず旦那さんもまた感情表現が気持ちと合致していないケースってよくあるんです。ただこれって片方がそんなアンバランスなコミュニケートを抜け出すことができれば、相手もまた素直なコミュニケートができるようになるので、まあ、こんな状況から抜け出したいなって意を決してトライすれば望んでいた双方向のコミュニケーションになっていくことが可能なんですよ。で最後に一緒にいても苦痛にならない方法っていうことをお伝えしてお話を締めくくっていこうと思うんですけれども、この一緒にいても苦痛にならない方法はそれはまさに双方向のコミュニケーションがスムーズに流れていくことですね。でそもそもこの結婚して一つの屋根の下に住んでいるのにもかかわらず、どちらかまたは両方が慢性的に我慢をしていたりとか言いたいことも言えずにいるようでは、これもう本当居心地が悪くて当然なんですよ、うん、家庭の中でねこんな思いをしていませんか。家に旦那さんがいるとくつろげないとか、旦那さんの顔色が気になって自由に振る舞えないとか、旦那さんに何を言われるかビクビクしているとかね。もしそうなら旦那さんに過剰に警戒しているようにも見えます。でそしてそういう方の場合はその他の人間関係でもこれは旦那さんに限らずご近所の人だったりとかお友達関係だったりとか職場の人間関係だったりとか、旦那さん以外の人間関係でも似たような不具合を抱えていらっしゃるんではないでしょうかね、うん、自分の気持ちを感情感覚を添えて丁寧に伝えるっていうことがすんなりできる人であれば、もう今日からでも夫婦の双方向のコミュニケーションを再構築できるんですけど、くつろげないとか自由に振る舞えないとか人目が気になるなどの傾向がね日常的に起きているようなら、ちょっと根が深い思い込みを抱えている可能性は大なんですね。でこれは旦那さんのせいではなくて、もうずっとあなたが小さい頃に心に取り込んでしまった思い込みだから、頭で頑張ろうとしてもね心が言うことを聞いてくれないかもしれないんですね。努力しているのにやっぱりうまくいかないっていうご相談者様の9割以上がこういった思い込みを小さい頃に取り込んでしまわれていたんですね。で小さい頃に根付いた思い込みっていうのは小さい子どもの思考回路で決断した思い込みだから、大人になった今考えてみると絶対そんな風には思えないことでもね、あっさりそう考えてそう行動し続けてしまうんですよ、うん、例えば部屋でゴロゴロしていた時にちっちゃい頃ねダラダラするんじゃありませんと言われたり、そもそも両親の仲があまり良くなくて 家で とてもくつろげる空間を持てないっていう小さい頃をね過ごしていたりとか、本当そんなことでって思えるようなことでも大人になってからもくつろげない人間として過ごしてしまうなんてことあるんですね。で、一人一人まあその思い込みを取り入れた場面は異なるんですけどね、もちろん私のセッションでは、まあ、じっくりご相談者様の心に寄り添ってほぐしてご自身に許しと許可を与えてあげることで旦那さんがいようといまいと自分らしく過ごしていくことができるようになっていくんですね。以前旦那さんと一緒にいることが苦痛で辛いとおっしゃっていたご相談者様がですね、3ヶ月目のセッションを終える頃にはですね、なんであんなに嫌だったんでしょうと笑っておっしゃってるくらいなんですね、はい、ということで今日は旦那と一緒にいることが苦痛で辛いあなたへというテーマでお話をしてきました。夫婦仲が重苦しくて辛い、でも離婚したくないなというあなたはどうぞご相談ください。ご相談は、スタンド FM この配信の概要欄から、OK しています。そして毎週金曜日メールマガジン発行しておりまして、こちらは悩みで心が淀んでしまったアラフォー女性のハートが透明度をアップして悩みを突破していく秘密をお届けをしています。バックナンバーが読めないメルマガなので、気になったらこちらもスタンド FM の概要欄から、登録してみてください。ということで今日も最後までお聞きくださってどうもありがとうございました。それではまた、さようなら。